今日恵みをいただく御言葉はマルコによる福音書の9章42節から50節までです。マルコによる福音書9章42節から50節、はじめに49節と50節をお読みいたします。すべては火によって塩気をつけられるのです。塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。アーメン。ではお祈りいたします。塩、私たちは地の塩です。塩は良いものです。しかしもし塩が塩気をなくしたら何によってそれに塩気をつけるでしょうか。私たち自身の中に塩気を持ち続け、また互いに平和を保ち続けることができますように、どうか今このしもべにの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めてください。あなたの命そのものを邪魔する一切のものを取り除き、ただただあなたの溝から流れ出るその命の泉を今日も汲み尽くすことができますように、どうか助けてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。ここにおいて、ね、イエス様のお話がずっと続いております。イエス様の言葉が、ね、赤く塗られる英語の聖書とかではこの辺、ね、ずっと赤いですね、イエス様の話が続くんですけど、そのイエス様のお話の、ね、最後の方を今お読みしました。塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。イエス様はこの言葉で結んでおります。塩、それは良いものです。塩は料理の時には欠かせないですね。またお魚とかこういう夏場は塩を振れば長持ちしますけれども、塩がなければすぐに腐ってしまいます。あなた方は世の光です、地の塩ですとイエス様はおっしゃいました。世の中において光り輝き、そしてこの地、地上に属する人間の間に住んでいる私たちは塩気を保って、地に対しては塩として味気あるもの、また防腐剤の役割を果たすべきものです。でこの話の、前半の方ですね、42節からのところをお読みしていきますと、ちょっと恐ろしげなことが書いてあります。一見すると恐ろしいんですけども、42節から、また私を信じるこの小さい者たちの一人でもつまずきを与えるようなものは、むしろ大きい石臼を首に結えつけられて海に投げ込まれた方がマシです、要するに小さいものの一人をつまずかせる。要するにですね、ある小さい子供がいるとする、ね、その子供そのまま普通に育てば普通に、ね、健全に育つことができる子供、その小さい子供ですね、大人が、ね、つまずきを与える、ね、特に主の目から許せないつまずきは、そのまま子供が普通に育てば神の子としてイエス様を信じる子供として世の光として成長していくべき子供がそれをつまずかせて、むしろ世の中には神なんかいないんだ、この世の中は自分自力であなたのその手で生きていかなきゃいけない、盗んででも殺してでも自分の手で生き延びなければならないとか、そういうことを言う大人、それをこそイエス様は災いだと、言っております。 ね、私を信じるこの小さい者たちの一人にでも、ね、ですから信仰者である、ね、小さい者をつまかずかせる者はむしろ大きい石臼を、ね、要するにこれ引き臼の石ですね、あの昔の引き臼、こんな大きい重い石です、それを、ね、首に弱えつけられて海に投げ込まれた方がマシです、ね、まあ当然ね、石臼の石を首に弱えつけられて海に投げ込まれるとするならば、普通考えればもう溺れて死んでしまいますね。死んだ方がマシですというよりも、なんでイエス様はわざわざこんな、ね、わざわざ大きい石臼を首に、ね、弱えつけさせて海に投げ込まれた方がマシだと、ね、言われるんでしょうか。そういうふうに、ね、つまずきを与えるもの、ね、礼拝を邪魔するあらゆる悪しきもの、ね、それらのようなもの、あるいは小さい子供、普通に健全に育っていけば、ね、イエス様を信じる良い子になるはずが、それをつまずきへと導くようなそういうものは、ね、むしろ石を首に巻きつけられてもう海の底に沈んで、そこから、ね、人と断絶して、ね、小さい子供とも会話できず、また、ね、世の中から隔離されて、むしろ人々につまずきを与えない方がなんぼマシか、ね、まあまあ、死んだ方がマシだとかいう表現ではないんですね。イエス様が言われることは、むしろ、ね、大きい石臼を首に輪つけられて海に投げ込まれた方がマシだって言ってるんですね。もう海の底でしっかりと、ね、死の海の中にどっぷり浸かって浸り込んで、そしてもうそういう災いを口ずさんでしまうような唇は、ね、またそんな志はもう海の中で、ね、水の中で死に渡されてしまって、ね、それで、ね、ようやく復活して出てきた方がよほどいいですね。海の中に沈み込んだままそこで、ね、もういや俺はあの子供を、ね、絶対にこういうふうに、ね、スポーツ選手に育ってあげたいんだって、ね、本来、ね、芸術家に育つべき子供をそういうふうにつまずかせて、ね、もう将来絶望させて、ね、そんなことをするよりはむしろ本当にそういう性質は海の中水の中に浸し込まれて死なせてしまった方がマシだ、ね、そういうことを、言ってるんではないでしょうか、ね、わざわざ、ね、死んだ方がマシだとは言ってないんですね。首に石臼を祝いつけられて海に投げ込まれた方がマシだ、ね、本当にこの箇所においては主のその御心に邪魔するもの、ね、命に敵対するようなそういうつまずきを起こすような性質は、ね、むしろ切って捨ててしまった方がマシだという言葉が続きます。で43節、もしあなたの手があなたのつまずきとなるならそれを切り捨てなさい。フグの実で命に入る方が両手揃ってゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。まあ、恐ろしいことは書いてあるんですけども、でもこのねよく見ると43節の次が45節になってですね、これ、ネストレ・アラントの、麻薬定本を元にしてますので、ね、でもテクスタスレセプタスという定本、ね、あのキングジェームズバージョンの元となった、最も信頼のおける原本の方では44節があるんです。その44節、ね、それから、46節もないですね、この新改訳では44節も46節も48節も実は全く同じ言葉が入っております。ですから、ね、43節の次に48節を、ね、挿入すると、ね、ちょうどいいでしょう。44節にあたるところは、ね、そこでは彼らを食う蛆は尽きることがなく火は消えることがありません、ね、という言葉が、ね、挿入されるんです。そこに、まあそこでは、まあ、48節見ますと、そこでは彼らを食う蛆は尽きることがなく、ね、あるんですけど、ね、この彼らを食う、ね、この食うという言葉は、まあ、挿入されています。ですからもともとは食うということはないんです。そこでは彼らの蛆は尽きることがなく火は消えることがありません、ね、まあ、というのが、まあ、正しいところです。でこの蛆、スコーレクスというギリシャ語ですけど、スコーレクス、これ、ね、要するにミミズとかウジとかサナダムシとか、ね、あの足がないあのうねうね、動く細長い虫ですね、それら全般を言います、ね、サナダムシ、寄生虫ですかね、まあ、体の中に入って、その人のものを、ね、食べる、まあ、そういった、彼らのウジ、ね、あるいはミミズ、 スコレクスはそこでは尽きることがなく、火は消えることがありません。ゲヘナの中において、ね、消えない火の中に落ち込むよりは、ね、あなたがもし手がつまずきを起こさせるならそれを切り捨てなさい。また45節見ますと、もしあなたの足があなたのつまずきとなるならそれを切り捨てなさい。片足で命に入る方が両足揃ってゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。でここにも、ね、46節をして、そこでは彼らを食う蛆は尽きることがなく火は消えることがありません。で47節、もしあなたの目があなたのつまずきを引き起こすのならそれをえぐり出しなさい。片目で神の国に入る方が両目揃っていてゲヘナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことです。そこでは彼らを食う蛆は尽きることがなく火は消えることがありません、ね、なんで、これ3回も、そこでは彼らの蛆は尽きることがなく火は消えることがない、それを強調するのか。もうあまりにも、ね、恐ろしいですね。もうあまりに恐ろしいことが繰り返されている、言葉、それでかどうか知らないですけど、ネストレの方定本ではこれが、ね、削除されているんですね。でも、ここがとても大事なところです。私たちの手がもしつまずきを起こすなら、あるいは足が、あるいは目が、ね、つまずきをとなるものであるならば、それを切って、ね、捨てるべきだ。イエス様はここで特に強調しています、ね、もし私たちの手がですね、つまずきを引き起こす、皆さんの、ね、その教会生活を邪魔し、あるいは礼拝を邪魔するその、ね、手がいつも何かしら悪いことを起こして、あるいは足が、ね、人の体を足は運びますね。人の行いは手が行いますね。また人が見るものはそれ目が見させます。それらの手、足、あるいは目がもし皆さんをつまずきを引き起こさせて神様から遠のけさせるようなことであるならば、それが手だろうが足だろうが目であろうが切って捨ててしまった方がました。これを実際に実践するような人はまあ少ないと思うんですけども、でもイエス様が特にね、なんでこういうことを言われるのか、もし私たちの、ね、ですね、礼拝の妨げに何かなっているようであるならば、ね、それを、ね、切って捨ててしまった方が良い。むしろ、ね、天の御国において、ね、手がない、あるいは、ね、足がない状態で、ね、入るにしても、もう体全体、ね、そのつまずきを引き起こさせる手、ね、それを、ね、五所を大事に握りしめて、あるいは目を、あるいは足を、ね、五所を大事にそれを持って、いや私はこれだけは切り離せないんだ、ね、そういうふうに言っているのであるならば、やがては、ね、全身全、ね、全身が、体全体がもうゲヘナの火に投げ込まれていってしまう。そして、ね、そこにおいて蛆は尽きることがない、ね、そういうふうになってしまうんです、ね、蛆という、まあ、あるいは、ね、ミミズとか、そういう、うねうね動く、そういう細長い虫については、ね、旧約聖書の方にも、ね、出てきております、ね、冒頭でお見せしました、イザヤ書の、41章でも、ね、ついこの間イザヤ書の公開説教で見ました、ね、ここにおいてはイザヤの41章の14節のところ、ね、恐れるな虫けらのヤコブ。この虫けら、これ、イザヤ書の一章の方にも出てくるんですけども、ヘブライ語でトラーって言います。要するに、ね、くれない、ね、赤いとかそういう意味もあるんですけども、ね、赤い虫、ミミズ、ね、それとかあるいは、そういう、ね、英語の聖書ではワーム、あります。恐れるな虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける、ね、主の御告げ、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者。アメン、ね、イザヤ書の、ね、一章の方にも出てくるんですけども、そこの方ではですね、虫けらという言葉ではなく、ね、ヘブライ語のトラーが出てくるんですけども、あの有名な言葉です。イザヤ書一章の18節、そこにおいては、 イザヤの一章の18節と19節を読みしますと、20節までを読みしますと、さあ来たれ論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。しかしもし拒み背くなら、あなた方は剣に飲まれると、主の御口が語られた。アメン。で、イエス様のところに行くならば、そして、ね、ここで主は促しています。さあ来たれ、ね、さあ来なさい、論じ合おうと主は仰せられる。主と論じ合うべきなんです。主のところに来たれと言われるからには行くべきなんです。主のところに行って、そして論じ合う、主と言葉を交わす。その主はこうせられます。たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる、ね、この紅という言葉、これ、虫けらという意味、ね、先ほどの以前41章の虫けらと訳された言葉と全く同じ、ね、トラーというヘブライ語です。ミミズですね。夜になると、ね、動き出して、ね、雨になると、出てきて、でそれで、ね、もし太陽が照ってしまうと水は干からびてしまう、ね、そういうミミズ、ね、たとえあなた方がミミズのように、ね、赤くても、ね、たとえあなた方が、ね、虫けらのようであったとしても羊の毛のようになることができる、ね、皆さんの中にもし、その耳とか目とか、あるいは手とか足とか、つまずきを引き起こすようなもの、ね、それらのもの、ね、つまずきを引き起こすようなであるならば、ね、切って捨ててしまいなさい、ね、もしそうでないならば、もう両目揃って、あるいは両足揃って、そのゲヘナの中に行って、ね、そこにおいて氏は、ね、このトラーは、ね、尽きることはなく、また、彼を焼き尽くす火が消えることもない。ですからもう虫けらのままだと火に投げ込まれてしまうんです。虫けらのままの性質の手、足、目、そういったですね、つまずきを、ね、自分自身をつまずきに永遠の滅びへと引き戻してしまうような、そういうミミズの性質、ね、それらのものを五章を大事に握りしめていてはならないんです。で、皆さんの、イエス様の御言葉を邪魔するもの、あるいは礼拝を邪魔するあらゆるもの、そういったものは切って、ね、捨ててしまった方がいいんです。そのような氏の性質、それらは、ね、本当に取り扱うべきです。どう取り扱うべきか、ね、どのように切って落とすべきか、ね、包丁を持ってきて切るとかそういうことではなく、むしろ私たちは御言葉の剣でもって、そうした、ね、汚い性質、虫けらのような性質、それを切って、そして投げ落としていくべきなんです。皆さんはイザヤ書このところで書いてありますね。19節、もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。アメン、ね、何を聞くんですか。御言葉です。御言葉なる剣、ね、それによって皆さん自身を、ね、もうまな板の上の鯉のように身を、ね、投げ出すならば、御言葉を前に皆さん自身が身を晒すならば、皆さんがいかに虫けらのようなミミズのような赤さ、ね、その罪が火のような赤さであったとしても雪のように白くされる。たとえ、ね、紅、虫けらのように赤くても羊の毛のようになる、なることができるんです。もし喜んで聞こうとするならです、ね、御言葉の剣の前に皆さんが行って、そして本当にそのつまずきを引き起こしてしまうような目、ね、手、足、ね、そういったものごと、ね、皆さんの本当に礼拝を邪魔する、あるいは本当にこの聖なる教会の、ね、生徒の交わりを邪魔してしまう、そうした汚いミミズのような性質、もう、ね、自分の体とくっついて、もうあたかの自分の手が、目が、ね、足がミミズのようにうねうね動いて、その聖なるものを汚すような、ね、もうそういう嫌さ、もう神様何とかしてください、こんな自分嫌ですという、そういう志があるならば、御言葉の前に進み出ていくべきです。もし喜んで聞こうとするなら、あなた方はこの国の良いものを食べることができる。 しかしもし拒み背くならあなた方は剣に飲まれる主の御口が語られた。
要するにですね、剣に飲まれる人と剣によって切り落とされて新たにするできる人がいるということですね。主の御声に従順して自分の本当に至らないところをしっかりと踏まえて、主よ私は新たに生きていきたいという願いを持って主に出るならば、主の両刃の剣である御言葉は私たちにこれが道、これに進みなさいと、もう一つ一つをこと細かく教えてくださって、今まで自分の卑しいところをしなくても通らなくてもやらなくてもいいようにしてくださるんですけれど、それを拒んでそんなもん嫌だと、今まで私の生きてきたその生き方を貫くんだと、この御言葉が与えられた時に御言葉の方を退いて、そして身勝手に生きてしまうとどうなるかといったら、今度この剣は自分を飲み込む剣になってしまう。どういうことかといったら、自分にとってまた人にとって神にとって良くないこの性質というのが、主の前に私たちが差し出していく時というのは、それを両刃の剣である御言葉を持って主はきれいに全部削ぎ落としてくださるんですけれど、それを拒否して、そして今までの自分の生き方、それを貫こうとするとどうなるかといったら、自分が貫こうとしているそのもの、それがもう自分を飲み込んでしまう、その剣になってしまうということなんですね。だから私たち自身が自分が剣に飲み込まれるか、この罪の剣に飲み込まれて刻み込まれて、そして死ぬのか、朽ちるのか、曲げるのか、つまずくのか、じゃなければ主の御言葉に従順して、主の御言葉の両刃の剣に自分を明け渡して、以前のものは過ぎ去り新しくなった自分として生きていきたいという願いを持って主に出て、そして両刃の剣によってきれいに整理整頓されて、本来自分の姿を取り戻すのか、これは私たち自身の問題なんですね。だから虫けらのように本当に地を這うような自分の性質、それも暗いところしか生えない性質、そして骨もなく、そしてどれが前だか後ろだかもわからないような、そういう頭も足もわからないようなその性質、まだ輝く光のもとにおいてはすぐしからびってしまうようなその性質、それをしっかりと私たちが踏まえて、私はこの虫けらのような性質のこのヤゴブなんだと、そのことをしっかり言葉だけではなくその意味合いとして捉えているとするならば、さあ論じ合おうという主の御言葉に私たちは、はい、私は論じ合うためにあなたに来ましたと行くしかないですね。私たちなんで虫けらのヤゴブと言われたんでしょうか。それはですね、本当に骨ある言葉も一つない、ね、骨ある芯があるものとして貫くその意思もない、前なのか後ろなのかもわからない、私たちのやることなすことというのが秩序もなく、そして這いつばって生きているような、そして苦労して、それでまだ挙句の果てにはその光が照らされるとすぐ叱られてしまうような私たちだったから、主はそれを知りなさい、それを知った方がいいよということで、このミミズのような自分の性質を知った上で主に立ち返りなさいということで、私たちを虫けらのようなヤゴブよと呼んでくださったんですね。この意味が分かって主に立ち返るならば、私たちは虫けらのようなヤゴブから主から祝福されたイスラエルに帰ることができます。
虫けらのヤコブ、言われてるんですけども、でもヤコブは後にイスラエルと、ね、名前が変えられるんですね。あの野牧の川の私のところにおいて 主との相撲を取り、相撲を取ることによって主と格闘することによってです、彼はそれまでの、太ももの、その痛い、それが打たれました。その相撲をしている最中に主によって打たれました。そしてからビッグを引くようになったんです。それまで、自分の、足で立って、そして、物事をやりくりし、また掴む手、お兄さんのかかとを掴んでから生まれてきました、他人を押しのけて、他人を騙して、他人から祝福を、奪い取って、そういう生きる、その手も足も、そして、本当に人を見下すような目も、それら全部、打たれたんですね。切って落とされたんです。主のその、相撲をする中において、ヤコブの腿のつがいは打たれました。そして彼は、ビッグを引くようになっていきました。そしてイスラエルになったんです。ヤコブの時、虫けらのように、地を這いつくばって、もう、汚いことを、暗闇の中を歩んで、でも太陽が出ると途端に、干からびてしまう。光が当てられると干からびてしまう。そのような虫けらのヤコブだったのが、主はイスラエルとしてくださいます。いかにですね、虫けらのようなヤコブ、虫けらのような私たちであったとしても、主は虫けら状態の私たちに向かって恐れるなと、そしてイスラエルに変えるぞ、あなた方を、その虫けら状態を、虫けらのような赤い、ミミズのような性質を羊の毛のように変えるよ、あなた方を虫けらでなく羊に してあげますよ、たとえ火のように赤くても雪のように白くしてします。そう主は、皆さんに、迫ってきて、そして皆さんを、その滅びの性質から救い出そうとしておられるんです。ですから、恐ろしい話ではないんです。むしろ救いの喜びの話なんです。だからむしろ自ら好き好んでこの罪の性質は切って捨てるべきなんです、足、ヤコブは腿の杖が打たれたように、私たちも、主の御言葉の剣を前にして、私たちも、もう心の中の汚れた性質、心の中において人をつまずかせる、人を汚れへと導く、人を争いへと引き込ませる、兄弟姉妹の間に争いを引き起こさせたり、礼拝せっかく清い聖なる場を、邪魔して阻害してしまったり、生徒の交わりを、もう途端にもう、なんでっていう、そういう雰囲気にしたり、そういう虫けらの性質、それは自ら切って落としたいですと主の御前に進み出るべきです。皆さんが自分で自分の手を、切って捨てる、こんなことはちょっと、できないですね。イエス様のところに行くならば、イエス様は、御言葉の両刃の剣でもって皆さんを、その悪い部分を切って捨ててくださるんです。外科手術、盲腸の手術とか、その体の悪い部分を切って捨てますね。それと同じように主という誠の医者である主の御前に自らを差し出していくならば、皆さんは本当に健やかになることができるんです。マルコの福音書の、49節と50節のところ、最初にお読みしました。すべては火によって仕置きをつけられるのですと、この新改訳聖書が書いてあるんですけども、でもこの49節ですね、後半の非常に重要な部分が抜けて、この新改訳で抜けてます、この49節を、直訳しますとですね、次のようになるんです。49節、なぜならどんな人も火で仕置きをつけられなければならないからです。またどんな生贄も塩で仕置きをつけられなければならないからです、というこの、またどんな生贄も塩で仕置きをつけられなければならないからです。これ、日本語の聖書にはないんですけども、でも原文にはあるんです、ですから、どんな人も火で仕置きをつけられなければならないから、なんで仕置きをつけられなければならないか、それは、ゲヘナにおいては、彼らを食う蛆は尽きることはなく、また火は消えることがない。そういうわけで、どんな人も火で仕置きをつけられなければならないからです。ですから皆さんが信仰の火試練を通るとき、皆さんはそれは幸いです。 今この地上において火の試練を通るとき、今この地上において御言葉の剣によって剣で裁断されるとき、それ皆さん幸いです、ね、もしこの地上において火で焼かれること、ね、剣で、ね、切り落とされること、それを拒み続けるならば、ね、やがてはもう強制的に火の中に投げ込まれ火で焼かれる、ね、それが永遠が待っているんです。その永遠に至る前に、この地上においてイエス様の前に皆さんが差し出して自らを、そして火の試練、また剣によって宇治の性質を切り落としていただくこと、これをぜひ、ね、この治療を受けていてください。するならば皆さん永遠に入ることができるんです。すべての、ね、この49節、ね、なぜならどんな人も火で塩気をつけられなければならないから、またどんな生贄も塩で塩気をつけられなければならないからです。アーメン。旧約においてあの、ね、種を入れないパン、それは塩によって味付けをされました。捧げられるべきもの、それは塩で味付けをつけられるものです。また、ね、この49節の前半、ね、原文の前半では、ね、どんな人も火で塩気をつけられなければならない、ね、ですから信仰の試練の火、それによってどんどんその人は塩気がつけられていくんです。そして、ね、塩気がつけられていく、それによって味付けされるならば、生贄として、ね、神様に捧げられる生贄になることができる。でそれで、ね、50節、塩は効き目のあるものです。しかしもし塩に塩気がなくなったら、何によって塩気を取り戻せましょう。あなた方は自分自身のうちに塩気を保ちなさい。そして互いに和合して暮らしなさい。アメン。先ほどのヤコブ、イスラエルに変えられてもなおまた、ね、ヤコブと呼ばれる場面がたびたび来るんですね、ヤコブがイスラエルに、ね、変えられてもたびたびまた前のヤコブ、ね、ヤコブの性質、虫けらのような性質がニョキッと顔を出す、ね、その都度主から、ね、扱いを受けてまたイスラエルに戻される。またヤコブの性質がニョキッと、ね、またそれが切り落とされて、ですから、ね、どんどんどんどん、ね、ヤコブ、虫けらのヤコブはイスラエルに、ね、神の民に、ね、変えられていくんですけども、私たちも、ね、本当に以前のそのような虫けらの性質、ね、どんどんどんどんそれらは御言葉の剣によって切り落とされ、また火によって塩気をつけられる、ね、信仰の試練の中において、ね、その火の中において私たちは塩気をつけられる。それを幾度繰り返され通っていくうちに、どんどんどんどん潤化されて、ね、主に誠に捧げられる素晴らしい、ね、生贄としてどんどん作り変えられていくんです。新約においては、ね、アブラハムやイサク、ヤコブ、このヨセフ、ヤコブも、ね、イスラエルとなって本当に信仰の偉人として、ね、語り継げられておりますね。新約において、ね、アブラハムやサラ、ね、旧約においてアブラハム、サラ、ね、いろいろな罪を犯しました、ね、アブラハムは何度か嘘をついて、ね、自分の妻を妹だと、ね、言いました。またサラも、もう自分がなかなか子供生まれないからって言って、ね、どうかハガルに入って、どうか、ね、ハガルを通して私を母親にしてください、そういうふうに、ね、自分の考え、主の約束とは全くかけ離れたことをして、でそれで本当に自分の身に苦労を招いて、世の方法を、世の手段によって、そのサラは頼った結果、世からあざけられることになってしまった、ね、サラはやがてハガルからあざけり、ね、貶められることになってしまった。でも、ね、そういったもう本当に、もう昼ドラマのようなドロドロしたそういう、ね、家族模様あったんですけども、でも新約には一切そういうのないんですね。火によって、ね、焼き尽くされたんですね。旧約のあるいは彼らが生きている間の、ね、信仰によらないあらゆる、ね、よからぬものは全部、ね、火で焼かれるんです。これは恵みです、ね、火で焼かれること、これを苦しい、ね、思うかもしれないですけど、でもその火の中を通った後、ただ、ね、入り用の部分だけが残ること、これはとても幸いです、ね、第一コリントの方にも、書いてあります。 ね、あなた方の中で、ね、キリストという土台を植え付けた。そして、ね、このキリストという土台、これは絶対残るものですけども、その上に、ね、木、草、藁によって立てていくならば、それらのものは全部 焼かれて、何も跡形もなく なって、ね、残るものはただ土台だけが残る。ね、その人は、ね、火の中をくぐるようにして、行くんですけど、でもかろうじて土台だけは残って助かる。でもその人は何も残らない。結局ですね、私たちはキリストという土台が立て上げられた時、その上に、ね、永遠に残る信仰による行い、信仰による、ね、永遠に残る行いを積み上げていくべきなんです。金、金、宝石によって立て上げられていく。あれ、また別の人は木、草、藁によって立て、それを家を建てていく。でも木、草、藁によって建てていったものは全部、ね、焼かれてしまう。皆さんは、ね、この地上において何で建てているでしょうか。ね、今日どれほどのことを信仰によって建て上げたでしょうか。ね、あるいは木、草、藁のような燃やされる類で、ね、皆さん建てていないでしょうか。皆さんはどうか永遠に残る住まい、ね、キリストと共に信仰にある歩みをして、そしてこの地上における住まいを建て上げて、そして天において永遠に残る、ね、その祝福と報奨、ね、賞賛、それを勝ち得るものでありましょう。私たちは、ね、火によって味付けられます。そしてどんな生贄も、ね、火を通して塩で味付けられていきます。主に捧げられるような生贄になるまで、ね、かつてヤコブが、ね、イスラエルになったように、本当にヤコブという虫けらの性質はイスラエルという、ね、羊飼い、ね、羊となっていたように、本当に私たちも作り変えられる必要があります。ね、かつてアブラムだった彼はアブラハムに、ね、名前が変えられて、そしてもはや、ね、アブラハムになったからにはもう妻を、ね、サライと呼ばずサラと呼びなさい、そして妻を妹とはもう呼ばず妻としなさいと、ね、そうして子供が生まれるんです。イサクという笑いという名前の子供、ね、それまで罪によって、ね、嘘によって偽りによって塗り固めてきた人生、それらもはや、ね、御言葉の剣を前に、ね、切り落とすべきです。虫けらのようなミミズのような性質、それらは剣でもって、あるいは火でもって、それらはもはや自分とはさよならして、そして永遠に残る、ね、永遠の住まいを建て上げていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ではこれから皆さん一人一人がそれぞれ祈る時を持ちましょう。今いただきました御言葉を通して、それぞれ悔い改めるべきところが示されたら悔い改め、また決心するべきところを与えられましたら決心し、そのようにそれぞれの言葉でそれぞれの祈りをする時を持ちましょう。私はエフライムが嘆いているのを確かに聞いた。あなたが私を懲らしめられたので、くびきになれない子牛のように私は懲らしめを受けました。私を帰らせてください。そうすれば帰ります。主よ、あなたは私の神だからです。私は背いた後で悔い、悟って後ももを打ちました。私は恥を見、恥ずかしめを受けました。私の若い頃のそしりを追っているからですと。エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るたびにいつも彼らのことを思い出す。それゆえ私は腹渡は彼のために罠なき、私は彼を 憐れまずにはおられない。アメン。主よ、私たちは本当にあなたから自分の醜さ、自分の弱さ、ミミズのような醜いうごめく罪、それを見て悟り、桃を打ち、あなたの御前に帰らせてくださいと。どうかあなたが私たちを清めてください、作り変えてくださいと、その祈る呼び声にあなたが応えてくださり、あなたは腹綿がちぎれる思いでもって憐れんでくださり、私たちをそのミミズの性質を切り落とし、火に投げ込み、そして私たちが片足がもがれた状態であったとしても、目が固めなかったとしても、それでもあなたの御国に入ることができる恵み与えられたことを感謝します。決してそこから離れることはないように、この罪の性質を御所大事に持ち続けているものではないように、主を助けてください。御所大事に自分の目、手、それらがつまずきを起こすものであっても、それを愛し、それを決して手放さないのであるならば、やがては強制的な剣の、また強制的な炎の永遠が待っているのみです。その前に私たちは悔い改めて、あなたを見舞いにこの罪の性質を切って落としていただいて、あなたの子として、あなたの愛された羊として、全く白い清い羊となっていくことができますように、どうか我ら一同ともども助けてください。今日このようにしてあなたが導き、悟しを与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。
主を感謝します。ハレルヤ、感謝します。アメン。今晩も私たちは主に会って主を喜び、主に会って主の皆を褒めたたえるために御前に集いました。私たちのために用意された十字架の身元を死体求め、その十字架の上で私たちの贖いのためにご自分の永遠の命を差し出してくださった、その大いなる皆を褒めたたえ、その皆に栄光を捧げるために来ました。今日も私たち自身もイエス・キリストの十字架より再び生まれ変わったものとして、この地においてキリストにあってあがなわれ、新しく生まれ、そして新しく生きるものとして、主の御前において私たちの信仰の決心等を新たにし、そして取りなし祈り、またさらに神の子供となる誓願となりたいと思います。主はキリスト、生きておられる神の御子です。このイエス様にあって私たちもただ一つの願いを持って主についていきたいと思います。63番です。皆さんお立ちになってください。Show me.
論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなた方の罪が火のように赤くとも雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。アメン。イエス様、私たちは白くなりたいです。雪のように白く清くなりたいです。羊の毛のようになりたいです。私たちのミミズのような醜いうごめく罪の性質、それらは切って落とされたいです。そしてあなたの身元に本当に清らかな清い花嫁として立てられて、あなたの御そば近くへと進み出て、あなたのその愛の身腕でかくまわれ覆われて、あなたに愛され、あなたの御そば近くにいつまでもあなたと寄り添っていきたいです。イエスよ、助けてください。私たちのあらゆる汚いものを切り落としてください。そしてただあなたに会っていつでも整えられ、塩気をいつまでも保ち続けることができますように、またこの交わりの中に塩気を持って互いに和合して、そしてこの交わり、この礼拝者との集い、この礼拝を清く立て上げていくことができますように助けてください。あなたが今日これらのことを示してくださったことを感謝いたします。私たちがこれからもずっとこのようにして清い歩みがなされていくことができるようにどうか助けてください。一切を御手にお祈りし、主イエス様の名前によって祝福してお祈りします。アメン。
アメン。
ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。これまでの木、草、藁、そのような類で主の御前に集っていたその心、思い、イエス様、今そのすべてを許してくださいますようにお願いいたします。
アメン。
すべて主の御前に喜ばしいアベルのような捧げ物をする、そのような犠牲を持った主への捧げ物を持って主を褒めたたえ、心から賛美し、心から祈り、礼拝を捧げることができますように主が助けてくださることを感謝いたします。塩気のあるものとして、地の塩、世の光として働きに出る私たちでありますように整えてくださることを感謝いたします。
アーメン。
今私たちのうちに清い心を作り、揺るがない霊を私たちのうちに新しくしてください。
アーメン。
私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。
アメン。
あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。アメン。
アメン。
主は仰せられます。仕事に取り掛かれ、仕事に取り掛かれ。主イエス様は私たちに仰せられています。今私たちのうちに新しく作られた心と思いによって、また清められた心思いによって、そして喜んで使える霊を持って主に心から捧げ物をなし、そして破れ口に立って祈る、その取りなしの仕事、祈りの仕事、兄弟姉妹のために忍耐を尽くして祈る、そのような祈りの仕事、またそれぞれの働きのため、教会教会のため、世界の国々の情勢のため、そして国々で起こっているあらゆるニュース、また迫害されているクリスチャン一人一人のために、これから主イエス様のその御名によって、聖霊様の働きによって、聖霊の油塗りによって御言葉を宣言し、聖霊様の導きによって祈りの働きをしていきたいと願います。イエス様、仕事に取り掛かれと私たちに語ってくださるイエス様、あなたがその力をも、また聖霊の助けをも私たちに与えてくださって、御言葉を思い起こさせてくださり、私たちが聖霊の力を得て、エルサレムのみではなくユダヤとサマリアの全土、また地の果てに までイエス・キリストを証しするその証人としてこれから働くことができますように祝福してください。この口にこの思いに悟りを豊かに与えてくださることをよろしくお願いいたします。これからの仕事に取り掛かれとあなたが語ってくださるこれからの仕事、一人一人の仕事が豊かに祝福され豊かに整えられ、主の御前にアベルの捧げ物としてこれから捧げられることを心から感謝して期待して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。アーメン。主よ、私たちの心を今探ってください。私たちのうちには神の神殿があり、神の御霊が私たちに宿っておられます。主よ、この御霊は私たちの助け主です。また私たちを天のお父様に対して、また裁きに対して弁護者となっておらくださる方です。この弁護者の聖霊様をなくしては私たちは滅びへと死へと転がり落ちていってしまいます。どうぞ主よ、私たちがこの聖霊様を悲しませるのではなく、聖霊の灯火を灯し続けるために、私たちがイエス様である御言葉を親しみ、そして御言葉の光によって私たちのこの闇なる部分を切り裂き、そしてその闇なる部分、死なる部分をイエスキリストの足台に置き、光なる部分を、命なる部分を聖霊様に助けていただいて輝かせていく私たちでありますように助け導いてください。私たちの信仰の土台をイエスキリストに置いています。イエス様、あなたは生ける神の御子キリストです。私たちの主であり王であり救い主であられることを感謝いたします。そのイエス様が十字架上でかかりし、その身体を持って打ち傷を持って滴らせて流してくださった血潮を持って私たちの命を買い取ってくださいましたから感謝いたします。私たちが罪を犯すこの虫けら同然、ミミズ同然の私たちですけれども、でもイエス様の十字架を仰ぎます。あなたが買い取ってくださったこの命の代価としてのこの十字架を仰ぎます。この十字架には私たちの罪の債務証書が取り付けられており、全て私たちのこの罪がなくなったというこの十字架です。主よ、その十字架を仰ぎます。そしてイエス様、あなたは黄泉に下ってもその場所にはおらず、3日の後によみがえり、命なる主、復活の主、よみがえりの主として私たちに永遠の命を与えてくださいましたから感謝いたします。その永遠の命を私たちが本当に手にすることができるためにも、今生きているこの時、この一瞬一瞬御霊様に委ね、そしてこの聖霊の火を灯し続けていく、油貯金をしていく私たちでありますように助け導いてください。私たちは木草わらをの家を建てるのではなく、賢い建築家のようになって金銀素晴らしい宝石の家を建てていきます。主よ、私たちがいくら金銀宝石の家を建てていると言っても、主よ、あなたの目から見て金銀宝石でない木草わらだよというのであれば木草わらなのです。主よ、あなたの目をもって私たちが自分自身が建てている家をしっかりと見ることができますように、どうかこの目をあなたが今一度清めてください。サタンの目に見比ませによって主を見させてもらうのではなく、イエス様、あなたの光ある目をもって本当のものを、本当の真価のものを見ることができますように助け導いてください。罪を犯していないと言いながら罪を犯しているこの手足を私たちはしっかりと見ることができますように助け導いてください。そして口で犯した罪を、いや口では喋っていないというのではなく、しっかりとこの犯した罪を罪として私たちが受け取るこの受け皿をあなたが用いてくださいますようにお願いいたします。主よ、どうか私たちが偽りの神に、偽りのサタンに騙されるのではなく、真実であり私たちの命を持って私たちの命を買い取ってくださった 贖い主であるイエス様のこの御言葉をもって、私たちが正しく主を見上げ、また正しく私たちを自分自身を見ることができますように、主を助け導いてください。御言葉から離さず、信仰の創始者であり完成者であるあなたから、主イエスキリストから目を離さずに、私たちが一歩一歩踏み進んでいくことができますように助け導いてください。どうか私たちは弱いです。愛する兄弟姉妹よ、私たちがつまずいた時に励ましてください、慰めてください、助けてください。信仰の兄弟姉妹たち、勇士たちを置いてくださることを心から感謝いたします。この愛の宮、主の宮において、私たちは一致団結してイエスキリストを見上げます。この聖なる場所からサタンなる悪しき者がここから全て出ていくように、イエスの聖なるしもべの皆によってお前たちに命ずる。ここから出ていけ。
アメン。
ここは聖なる宮である、神の神殿である。我々のこの宮は主の住まわれる宮である。
アメン。
主よ、私たちは喜んであなたと共に住みたいと願います。
アメン。
主よ、あなたの喜びを私たちの喜びとさせてください。
アメン。
そして私たちがこの宮と宮の中で、あなたに親しい思いを持って、愛を持って、主よ、このように礼拝を捧げていることを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。
私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。アーメン。ハレルヤ。愛する父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。握りしめていた宇治の湧くような性質をイエス様許してください。イエス様があなたを愛している、あなたは高価で尊いものだよといつも声をかけてくださり励ましてくださる、その父なる神様イエス様であられる、助け主なる聖霊様であられるのに、人のその一つの表情や人のため息をつくそのことに、あ、やっぱりそうだと、イエス様、私たちは原因を探り、やっぱりそうだと、不信仰なその自分を卑下するその思いへと走ってしまった、そのことをイエス様今許してください。イエス様の御言葉に励ましてくださる、その約束の御言葉に立つことができないこの弱さを、イエス様あなたがそのヤコブの部分をイスラエルと作り変えてくださることを感謝いたします。宇治が湧く前にそれを切り捨てる、その御言葉を私たちはいただきます。イエス様感謝いたします。あなたが今日もこれからもイエス様が共にいてくださり、私たちに訓戒し励ましてくださることを感謝いたします。それを喜んで受け入れる、その柔らかき心をあなたが与えてくださることを感謝いたします。以前のものは過ぎ去り、見よ、すべてが新しくなりましたと私たちが行動し宣言することができることを感謝します。これから祈ります。どうかイエス様あなたの皆が高く高く褒め称えられるこの時でありますように、イエス様が私たちを作り変え用いてくださることを期待して、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
主よ、私たちを今日もあなたが憐れんでください。あなたの恩慈しみを持って私たちを憐れんでください。深い深い恩憐れみを持って、私たちが神と人の前で犯した全ての背きの罪を拭ってください。滴り落ちるその血潮を持って、私たちの罪の数々を憐れみ許してくださり、この罪が私たちから離れ去り、そしてあなたの栄光、あなたの命に継ぎ木されたものとして新たに生きることができますように、あなたの命で私たちを再創造してください。滴り落ちるその血潮によって清められて、トガの孤独を洗っていただき、罪から離れたもの、 清められて神の子供として生きることができますように、主よ、あなたが祝福してください。私たちはあなたの御目にかなわないことをことごとくしてきました。そして知って知らないうちに私たちは罪を犯し、あなたに背いたことを私たちは知っています。主よ、私たち悔いていないその罪の数々は常に私たちの前に置かれており、この罪を犯したゆえに罪の責めを負い、そして人生つまずき、そしてあらゆる困難や悲しみやあらゆる苦しみの中に私たちはあえぐしかありませんでした。主よ、私たち今あなたの御前に置いて、主よ、背いたそのすべての罪をあなたに悔います。許してください。私たちがあなたの御前に罪を犯し、御目に悪事と見られることをしたそのすべてを許してくださり、東が西に遠いほど私たちをこの罪の数々から主よ遠く離れ去ったものでありますように、遠く離れ去ったものでありますように、あなたが私たちを引きずり出してください。そしてあなたの命、あなたの十字架の身元、父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みにはもっと近くに近くにはべたもの、三つ葉のそのもとにかばわれたもの、そして主よ、本当に疲れ果てた私たちの霊魂魂をあなたの脇腹の中に置いて安息し、新たに生まれるものとして主よ、あなたが私たちを祝福してください。ヒソプの枝で私たちの罪をあなたが払ってください。私たちが清くなるように、あなたの滴り落ちるその血潮を持って私たちを洗ってください。雪よりも白くなりますように。主よ、この時間私たちは願います。私たちのうちに清い清い心をあなたが創造してくださり、新しく確かな霊をあなたが授けてください。そして大いなる主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光とを褒めたたえ、父なる神様のその大いなる皆を褒めたたえることができますように助けてください。このすべての祈りを私たちの聖なるしもべイエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アメン。
アメン。
あなたの喜びになりたい、宮とたどる恵みを、輝く光を浴びて、闇より光を灯す我が願いはただ一つ、イエスの喜びになること、我が願いはただ一つ、叶える主の日を望みて添いましょう、身胸にそっと添いましょう、
イエスはこう言われた。父よ、 彼らをお許しください。
アメン。
彼らは何をしているのか自分でわからないのです。
アメン。
アメン。イエス様、あなたが十字架上でこの取りなしの祈りを私たちのために捧げられ、そして私たちは取りなされたことを感謝します。この取りなし祈りによって私たちのあらゆる罪汚れ、この宇治のようなミミズのようなこの性質はあなたの身元に差し出され、清められ、羊の毛のように白くされたことを感謝いたします。今我らはこの世のために祈ります。特にこの日本を覚えてくださいますように。彼らは何をしているのか分からずに、主よ、本当に偶像を拝み、またそれぞれが蹴落とされ騙されて奪い奪われて、そして互いが互いにそれぞれ滅びへと向かっている、その歩みの中で喘いでいる彼らを、主を救い出すことができますように。我らキリスト者が弟子となり、しもべとなって、またあなたの御言葉を伝える者として整えられて、彼らに福音、命の福音、命の法則を主を伝え尽くすことができますように。そして彼らの技の中において、本当に人をただ滅びへと導くその技をどうかやめさせてください。
アーメン。
権威の座について、それをやめないものがありましたらそれを下ろし、そして命のため、希望のため、愛のため働く指導者たちを起こしてくださいますように。どうかこの国の若者たち、またこの国の中においてあえいで、そして救いを求めている一人一人のために主を覚えます。どうか彼らを救い出してください。あなたが伝えるしもべを彼らのもとに使わせてください。そして伝える働き人たちをますます豊かに起こしてください。この国があなたによって整えられること、それはあなたにはおできになります。イエス・キリストの福音が東から西に至るまで、北から南に至るまで福音が伝えられ、悔い改めること、これはあなたがおできになります。あなたに願い求めます。日本をお救いください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。
アメン。
力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっているものを追い散らし、権力あるものを大いから引き下ろされます。低いものを高く引き上げ、飢えたものを良いもので満ち足らせ、富むものを何も持たせないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。
アーメン。
ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アーメン。
主イエス様、あなたの皆は大いなる大いなるその皆であり、その皆は清く、その憐れみは私たちのうちに世々にわたって及ぶもの、その素晴らしい皆であることを心から感謝いたします。この世界において、日本において、主はその高ぶっている心の思いの高ぶっているものを追い散らしてくださり、権力あるもの、私利私欲のためにその座についている、その王位についているものを引き下ろしてくださることを感謝いたします。低くその自分の意見を口を通して語ることができない、飢えたものを良いもので満ち足らせてくださるイエス様、感謝いたします。そして富むものは何も持たせないで追い返され、飢えたもの、貧しいもの、孤児ややもめ、そのような守られるべきその弱い立場の一人一人を飢えさせることがなく守ってくださるイエス様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。
アーメン。
この主の御業がこの日本に、この世界に、世々に、すべてに行き渡り、すべてに及ぶものであることを感謝いたします。
アーメン。
今一見こ 心の高ぶっているもの、その私利私欲のためにその王座についているものが力あるかのように見えているこの世界、この日本です。イエス様、あなたが正しく判断してくださるお方であり、正しく裁いてくださるお方でありますから、あなたに信頼して祈ります。この世界において、日本において、その主の御心ではない、秩序のない、そのような運営を、そのようなメディア、教育、政治、また福祉や医療の世界、そのすべて主の御心でないものを今イエス様の御名によって追い散らしてくださることを感謝いたします。そしてただただ主の御心が天において 100% なるように、この日本に、この世界に主の御心が豊かに豊かになりますように、イエス様よろしくお願いいたします。この今アメリカにおいて大統領選が行われています。そのところにあっても主の御心がただなされるその時でありますように、主が祝福し導いてくださることを感謝いたします。アメリカの国が本当に短い間に主の御名によって、主を主とするその信仰によって建てられた、そして世界にも大きな影響を及ぼす国となりました。イエス様、そのアメリカの大統領が主の御心にかなった人が選ばれて、そしてその投票においても国民一人一人の手が主によって導かれて、御心のその大統領に投票する、そのように主が導いてくださることを感謝いたします。子供たちのうちに、子供たちの口に賛美が返され、また大人たち、その家庭家庭のうちに主の祈り、また主への礼拝が、主を主とするそのピューリタンの精神が豊かに立ち返らされて、主の御心がなり、主の皆が褒めたたえられ、その主の礼拝が豊かに回復されて、先のものよりも礼拝が回復された後の栄光が豊かに大きいと、主から祝福をいただくことができる、そのようなアメリカとなることができますように、豊かに豊かに祝福し整えてくださることを感謝いたします。イエス様、日本においても、また世界においても、主イエス様の皆によって建てられた、そのような施設、また団体があります。今その施設、また団体に礼拝が回復されているでしょうか。イエス様、あなたがこの天から主の御心にかなうその人を豊かに、その御目を持って見てくださっていることを感謝いたします。礼拝の回復されていないイエス様の皆が忘れ去られてしまっている、そのような施設、また団体を、あなたが直接声をかけてくださり、その場所場所に働き人を送ってくださり、荒野において呼ばわる者の声となって、その働き人が主の皆を褒めたたえ、主の皆を賛美し礼拝すること、そのことを高らかに叫び声を上げることができる、そのような職場、また団体施設となって、あなたが整えてくださいますようにお願いいたします。礼拝が回復され、主の皆が回復された、そのすべてのところに主の大きな大きな報いがあること、恵みがあること、それまでの栄光よりも、それからの礼拝が回復された後のその栄光が豊かに大きいと、その施設にも団体にも主が約束を与えてくださっていることを感謝いたします。運営の面においても、そこで働く人材の面においても、そこを利用する利用者、またその家族、またそこで働く職員、すべてのその運営、そのすべての成り立ちが主の御心にかなったものであり、主に敵対するあらゆるものはその座から早く引き下ろされて、主の御心だけがなる、主の皆が褒めたたえられる、そのような施設団体として豊かに豊かに用いられることができますように、助けてください。ヒューマニズムによって、人間の良かれで、その利用する子どもたちが、利用する利用者たちが、その命が危ぶむ
まれるような、その人権が脅かされるような、そのようなことが二度とまたこれからも許されることがありませんように、イエス様助けてください。羊たちが安心して野に出て、野の草をはんで、そのところに狼やそのような獣たちが襲ってくることのない、そのようなイエス様を羊飼いとして、イエス様の羊飼いとして安心してはべる、そのような羊として、その施設、団体、また利用者、職員たちがイエス様の名によって豊かに育まれ、育ち、成長し、そして主の働き人として豊かに働くことができる、この日本、世界のそのような施設、団体でありますように、また国々でありますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。イエス様、あなたが成してくださることを感謝いたします。主によって語られたことは必ず実現すると信じ切った人はなんと幸いなことでしょう。今私たちは幸いなものと呼ばれるものとして、主によって語られたことが必ず実現することを信じ切ってあなたに祈りました。イエス様、あなたが成してくださることを信じて感謝いたします。主イエスキリストの御名によって信じてお祈りいたします。
アーメン。シオンのために私は黙っていない、エルサレムのために黙り込まない。その義が朝日のように光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは。アメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イスラエルのために祈ります。主はシオンのために黙っていないと言われます。黙り込まないと言われます。主よ、あなたは瞳のようにこのイスラエルを愛し、イスラエルを守り導いていることを覚えて感謝いたします。その義が朝日のように光を放ち、その救いが松明のように燃えるまでは。主よ、イスラエルに光が輝き、そしてイエスキリストの救いがこのイスラエルに運ばれるということ、それまで松明のようにその救いが燃えるまでは、主よ、あなたの光はイスラエルの上にあります。荒れ果てているとはもう言われない。かえってあなたは私の喜びは彼女にあると呼ばれ、あなたの国は夫のある国と呼ばれよう。アメン。イエス様、あなたを頼むことする花嫁イスラエルがあなたにあって救われていきますように助け導いてください。あなた現在まだあなたという夫をまだ手に入れていませんイスラエルです。どうぞ主よ、イスラエルが私の喜びは彼女にある、イエス様あなたの喜びはイスラエルにあると、そしてこのイスラエルが私主イエスを受け入れた、私が夫となったんだこの国はと、そうあなたが誇る国となりますように助け導いてください。通れ通れ城門を、この民の道を整え、盛り上げ土を盛り上げ、王子を作れ、石を取り除いて国々の民の上に道をあげよう。アメン。主よ、イスラエルが凸凹の道、高ぶりの道もありました。その高ぶりが高ぶりに到達した時に、主よ、あなたはイスラエルを落とされました。 BC70 年にはイスラエルは国を失いました。主よ、そして2000年以上もの間国々をさまよい、一つの国をあなたが与えてくださいました。感謝いたします。まだまだ福音によって福音を受け入れるために輝かされていくイスラエルの王子があります。まっすぐにしなければならない、主の道を整えなければならない道があります。どうぞ主よ、そのイスラエルに集められてきたレムナントたち、帰還者たちが、イスラエルの失われた十部族の者たちが、そこにいる二部族と重なってこのイスラエルを再興していくことができますように助け導いてください。そしてその時、国々はあなたの義を見、すべての王があなたの栄光を見ます。アメン。主よ、 どうぞそのイスラエルが福音を受け入れ、このイスラエルがキリスト教国となった時には、周りの国々はあなたの義を見、そして王たちはあなたの栄光を見ます。主よ、どうぞこのイスラエルをその福音の受け入れる時まで、あなたの昼の働かれる時まで、イスラエルが救われていきますように助け導いてください。そしてイスラエルの国内外において、あなたの十字架上で示してくださった平和を、あのイスラエルが取り入れることができますように助け導いてください。二つの敵を取り除き、一つの平和を築いていくことができますように助け導いてください。そしてこの平和を祈る私たちの上にも、あなたからの祝福がありますように助け導いてください。このイスラエルの王子がまだまだデコボコでありますが、主がまっすぐにされることを確信し期待し、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。また群衆を見て、羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた。その時弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。あらゆる病気、あらゆる患いを日々癒してくださっているイエス様、感謝いたします。私たち一人一人、召し出されたものエクレシアをあなたが憐れんでくださり、イエス様がかわいそうに思い、腹綿がちぎれるほどの憐れみを持って私たち一人一人を導いてくださっていること、励ましてくださっていることを覚え感謝いたします。今一つ一つの教会、召し出されたエクレシア一人一人がイエス様によって癒されて固く立つことができますように、イエス様が一人一人を豊かに用いてくださることを感謝いたします。どうか私たち一人一人が、収穫は多いが働き手が少ない、収穫の主に、収穫のために働き手を送ってくださるように祈る、その力を与えてください。一人一人が働き人としてしっかりと立ち、イエス様に祈る、その手を挙げる一人一人となることができますように、世界中のクリスチャン一人一人、そして日本のクリスチャン一人一人をイエス様が豊かに油を注ぎ立たせてくださることを、力を与えてくださることを感謝いたします。特にこの天聖教会をイエス様が憐れんでくださり、日々導いてくださっていることを感謝いたします。70名の働き人をあなたが豊かに起こしてくださり、主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光によって満たされた働き人へと作り変えてくださり、あなたが豊かに用いてくださることを感謝いたします。共に礼拝を捧げ、共に祈りを捧げ、共に賛美を捧げる、その働き人一人一人が整えられて、御言葉による教育を受けて、全世界へと働き人として出ていくことができることを感謝いたします。そのたしなみを一人一人に今与えてくださっていることを感謝いたします。御言葉のテフィリンによって、以前できなかったことができるようになりました。イエス様、感謝いたします。以前やっていたことをやめることができました。イエス様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。そのイエス様に作り変えられた、その一つ一つをイエス様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。すべてを捧げます。イエス様、この一人一人の働き人がイエス様の喜ばれるその働き人として、忠実な良きしもべだと言われるその働き人として、しもべとしてイエス様が豊かに用いてくださり、イエス様が 使わせてくださることを感謝いたします。イエス様が行けと言われたその場所場所において、その人間関係の中で、その社会生活の中で、職場の中で、世の光、地の塩として味付けられたその御言葉を語ることができる、その働き人へとあなたが日々作り変えてくださっていることを感謝いたします。天聖教会のこの働き人一人一人にますます知恵と啓示の御霊を豊かに注いでくださることを感謝いたします。弟子の舌を与えてください。疲れた者にが近くにいるときに、疲れた者を御言葉で励ますことを一人一人に教えてくださることを感謝いたします。次世代を担うその働き人、子どもたちをイエス様、あなたが天聖教会に与えてくださっていることを感謝いたします。その子どもたち一人一人がダニエルに与えられたその知恵と文学を悟る霊を与えてくださることを感謝いたします。御言葉によって賢くされて、イエス様が次世代を担うその働き人としてあなたが固く立たせてくださることを感謝いたします。最も小さいものも子息となり、最も弱いものも強国となる、イエス様がイエス様の時が来た時に速やかにその働き人を豊かに用いてくださることを期待いたします。天聖教会のその働き、イエス様、秋にかけて冬にかけて、イエス様、あなたの必要があります。どうか豊かに用いてくださること、あなたが豊かに満たしてくださることを期待いたします。どうかイエス様が御国のためにあなたが豊かに満たしてくださることを感謝いたします。それを速やかに満たしてくださることをイエス様、あなたに期待いたします。どうか天聖教会の働き人、この天聖教会の成り立ちをあなたが豊かに清め、豊かに用いてくださることを期待して、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日も私たち一人一人をあなたの力強い御手を持って捉えてくださり、主よ、私たち一人一人がキデオンに与えられた300人の勇士のように思慮深くあなたに仕えることができますように祝福してください。時の声をイエスキリストと共に上げ、主イエスキリストの皆と地所と命と栄光とを松明のように掲げ、角笛のように吹き鳴らす私たちでありますように祝福してください。私たち一人一人が荒野において叫ぶ者の声となって、来るべきイエスキリストの道を整えることができますように、主よ、あなたが祝福してください。悔い改めなさい。御国が近づいたと、この福音を力強く伝え、マムシの末のような人をもあなたへと導くことができますように、主を祝福してくださることを感謝いたします。今日も私たち一人一人が信仰のゆえにアブラハムの子孫とされ、父と蜜の流れるその地を相続して、その地において私たちの命が流らえ、産んで増えて地に満ちて栄光の家庭を築くことができますように、主をあなたが祝福してください。破れない御言葉の網を下ろさせてください。主の定められた153匹を取らせてください。私の子羊を飼いなさい。この御言葉にアーメンして、主を子羊のように飼っていくことができますように、私の羊を牧しなさい。羊を牧すように、この153匹を牧していくことができますように、私の羊を飼いなさい。主を飼って、やがてはあなたの弟子としていくことができますように、主をあなたが祝福してください。ただただ私たち自身がイエスキリストにあって、ただただあなたにだけかがむ聖なる膝を持った者、そしてこの時代においてあなたが隠しておいた7000人のうちに一人として数えられますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日もヨシュアにあなたが与えてくださったあなたの御言葉をしっかり聞いて守り行うこと、そして右にも左にもよらずあなたが仰せられたその道をまっすぐに歩む力をあなたが与えてください。御言葉を守り行うことによって、私たちの前に立ちはだかるものがないという御言葉の実現がありますように、主よ、あなたが祝福してください。ヨシュアに与えてくださったその権威をもって、主よ、まだヨシュアの法則を私たち自身が守り行うことによって、主よ、あのヨルダン川を渡ることができますように、あのエリコを
私たちが滅ぼすことができますように。主よ、あなたの契約の箱を担いでいる主よ、その祭司たちの後ろにしっかりついていく私たちでありますように。主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。カレブのように仰せられた御言葉を強く大きく信じて、あの産地を取る私たちでありますように。あの渋谷を取らせてください。あの渋谷の地においてあなたの皆をこだまつすることができますように。主よ、あなたが私たちを祝福してください。ユダ族とマナセの半部族のように、あらゆる戦いに長けたものでありますように。そして主よ、私たち自身が勝ち得て余りあるビクトリー組でありますように。主よ、あなたが祝福してください。そしてイエスキリストにあって、より多くの兄弟姉妹をその分取った地へと導き入れ、そこに住まわすことができますように。主が整え祝福してくださることを感謝いたします。アブラムの家において養成された318人のように、今日も私たちが人物ことあなたに逆らう全てに対して勝ち得て余りあるものでありますように。主よ、あなたが権威力から威力を与えてください。尊厳あるものとして出で出すその全てのところにおいて、主よ、あなたの皆を本当に高らかに褒めたたえ、そして主よ、全ての栄光、全ての勝利をあなたへの捧げ物とし、聖なるパントプドシによって迎え入れられる私たちでありますように祝福してください。イエス様にある霊と誠を私たちに与えてください。そしてその霊と誠をもって賛美隊の主の皆を褒めたたえ、礼拝を捧げることができますように。この霊と誠によって主よ、御言葉の養いを受けて、マリアのように油除菌をし、その全ての油をイエス様へと押し惜しみなく捧げ、そして主の皆を記念とすることができますように祝福してください。今日も昼も夜もあなたの皆を褒めたたえ、そして御言葉を口ずさむ栽培を与えてください。そして旅でのように、私たちもあらゆるコリアでに勝ち得て余りあるものでありますように。主よ、あなたにあって強く大きくされた私たち一人一人でありますように祝福してください。私たちの前を立ちはだかるあらゆるこのコリアデに対して、主よ、私たちもイエスキリストの皆と師匠と命と栄光によって、主よ、栄光の小石を投げつけることができますように。そしてそれらのコリアデを打ち滅ぼし、ぶんどることができますように。主よ、あなたが祝福してください。主イエスを信じなさい、するならばあなたとあなたの家族は救われる。この御言葉にアーメンして、今日も私たちを救いだもった主が、私たちの父母を救い、私たちの夫や妻を救い、私たちの息子や娘を救い、私たちの兄弟姉妹を救い、私たちの友人知人を救って、そしてこの命の輪の中に入れてくださり、私たちと共に栄光の礼拝に預かり、主の皆を褒めたたえることができる、その幸いと栄光とを与えてくださることを感謝いたします。今日も私たち一人一人が主よ、イエスキリストにあって栄光の富を得ることができますように祝福してください。ペテロに釣らせてくださったその魚を釣らせ、その口の中に備えられている金貨を取らせてください。イエス様の分と、まだ働きのために必要な栄光の働きの分と、そして栄光の働き人が必要としているその一つ一つを主よ、あなたが全部支払い尽くしてくださり、そして主の皆が崇められますように。主が整え祝福してくださることを感謝いたします。今日も我と我が家はあなたのものです。あなたが受け取ってください。そして天性をあなたを受け取ってくださり、世界中の教会を受け取ってくださり、兄弟姉妹を受け取ってくださり、先生方々を受け取ってください。働き人一人一人を受け取ってください。そして主よ、あなたのその受け取ってくださったそのあなたの幸いの中において、主よ、私たちが守られたものとして主の皆を褒めたたえることができますように。よっと私たちの間にあなたが立ちはだかってください。世が私たちに近づくことも、私たちが世に近づくこともあなたが許さないでください。あなたの命の風呂敷を広げて、その中に私たち一人一人をあなたが包んでくださり、悪いものが一切触れることがありませんように、主よ、あなたが守ってくださることを感謝いたします。
します。私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、物ではなくキリストを選ぶ今日一日でありますように、主よあなたが祝福してください。そして人でも物でもことでもいらないものをあなたが取り除いてくださり、人でも物でもことでも金銀でも知恵と啓示の御霊でも、主よ必要なものはあなたが豊かに押して揺すってあふるんばかり与えてくださり、私たちの杯が霊においても肉においても日常の家庭においても、まだ私たちの事業においても、私たちの仕事においても学びにおいてもあふれますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。主に望みをかける者、主を信頼してついていく者に失望に当たることはありません。主よ本当に望みをかけて信頼してついていくことができますように、主が祝福し私たちを満たしてください。今日も私たち一人一人があなたの十字架を働き、あなたの血潮を働き、主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光とを働く栄光の働き人でありますように祝福してください。そして信じる者に与えられたその印を与えてくださって、主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって主を悪霊を追い出し、アメン。主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって新しい威厳を豊かに語り、アメン。主イエスキリストの皆と血潮と命と栄光によって蛇をもつかみ、それを火の中に余すとこなく投げつけ、あらゆる殺処理を踏みつけることができますように、主よ権威を与えてください。どんな毒を飲んでも害を受けることなく、病人を見つけた時、主よ手をかざせばあなたの打たれた鞭によって癒されたその癒しを運ぶことができますように、主よあなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日もあなたの御国を働かせ、あなたの御心を働かせ、あなたの皆を働かせてください。あなたの御言葉を働かせてください。そして主よイエスキリストにあって私たちの働きの一つ一つが実を結び、主の皆が崇められますように、主が祝福してくださることを感謝いたします。今日も今晩この場所において取りなし祈り、主に願い、そして主にほどほどく祈っていったそのすべての祈りがあなたの使わされた天使によってあなたの御前に運ばれ、格わし香りとしてあなたが受け取ってくださったことを感謝いたします。そして祈りの一つ一つが主よ御心が天になるほどく、この祈りの一つ一つになりますように、エルシャダイの主が全知全能なる力を働き、この祈りを祝福し、シャロムのイエス様がその息吹を持って祈りの一つ一つを息吹いてくださり、実際化してくださることを感謝いたします。聖霊が火のように風のように水のように私たちを輝かしてくださり、火のように風のように水のように私たちを輝かして栄光から栄光へと歩ませてください。そしてこの聖霊によって満たされたもの、聖霊によって主の皆を褒めたたえるものでありますように、イエスよあなたが祝福してください。今日もこの聖霊様が私たち一人一人に豊かに臨み、そして知恵と識別の霊を与えてください。資料と勇気の霊を授けてください。主を知り恐れ敬う霊で満たしてくださり、そして主よ私たちにあなたが仰せられているそのすべてのことをこの聖霊によって明らかに知ることができますように祝福してください。霊は一切のことを神の深みさえも極めます。主よ私たちにこの極める力を与えてくださり、キリストにあってこのすべてを使え完成して主の皆を褒めたたえることができますように祝福してください。イエス様が父に願われた聖霊、父が別の弁護者として私たちのために使わした聖霊、この聖霊が私たちと共に永遠にいてくださることを感謝いたします。弁護士すなわち父がイエスキリストの皆によって私たちにお使わしになったこの聖霊が私たちに全てのことを今日も教え、私たちに主が語られたその言葉の数々をことごとく思い起こす力を与えてくださることを感謝いたします。私たちの上にこの聖霊が下ると、私たちは力を受けて、そしてエルサレムばかりではなくユダヤとサマリアの全土でまだ地の果てに至るまで
主イエスキリストの御名と血潮と命と栄光の証人となることを感謝いたします。今晩も私たち一人一人が主の御前において主を本当にこの聖なる聖なる務めができたことを感謝いたします。拙いものを拙いものをあなたが選んでくださり、油を注いでくださり、血潮によって清めてくださり、神の子としてくださり、そして取りなし祈るその幸いと栄光とを与えてくださったことを感謝いたします。ますます御心にかなったものとしてあなたの喜びになって生きていくことができますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちの王であり主であり聖なるしもべ主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アメン、
アメン。
祈りの甲が立ち上り、一人一人のそれぞれのあなたへの捧げ、捧げる心、思い、またそれぞれの願い、それらが御使いたちの手を通して御座へと立ち上ったことを感謝します。どうかこれからあなたの御旨がなっていきますように、御心が天で行われるように地にも一人一人にもなられていきますように。
アーメン。
我らは今日もあなたに願い求めます。
アーメン。
御言葉を盾にして、そして御言葉を持って祈り求めます。主はこうおせられる。エジプトの産物とクッションの商品、それに背の高いセパ人もあなたのところにやってきてあなたのものとなる。彼らは鎖につながれてあなたに従ってき、あなたにひれ伏してあなたに祈って言う。神はただあなたのところにだけおられ、他にはなく、他に神々はいない。アメン、
アメン。
主よ、あなたの他に神はおりません。
アメン。
どうかエジプト人、クシュ人、セパ人、その他異邦の民、国民を救ってください。
アメン。
彼らがあなたを知り、そしてあなたの御前に来てひれ伏す、その幸いと預からせてください。そして我らともどもがその働きに準じることができますように、我らを清め整えてください。
アメン。
今日も一人一人が祈りし、その祈りに応えてくださることを感謝します。
アメン。
どうか働く牛の口にくつこをすることを禁じられた主が、一人一人を豊かに食物を備えてくださいますように、満たして余り余らせてくださいますように。今日もあなたの御前においてこの時捧げし一人一人です。報いてください。そしてこれから主を休む一人一人にもあなたが報いてください。とかこれから祈り続ける一人一人にあなたが主をその灯火を 祈りの灯火を、聖霊の灯火を立て、そしてそれを続けていくことができますように、どうか助けてください。あなたが今日も豊かに我らを支配し整えて、ここまで導いてくださったことに感謝し、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。 主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。
引き続き徹夜祈祷会です。それぞれの祈りを祈りましょう。